今日メッセージされます小緑和弘先生のプロフィールというかね、紹介、簡単に紹介したいと思います。1948年、北海道なんと室蘭市生まれだそうです。千歳市新川で育ちました。北海道栗山高等学校、明治学院大学、そして聖書学、神学者卒業です。横浜市の元石川神の教会、現在のシャローム福音教会副牧師、そしてふるさとの千歳福音キリスト教会牧師を得て、1991年から旭川恵みキリスト教会、それから2013年、定年退職され、現在の札幌市のトンデンキリスト教会の、協力牧師として、就任されております。趣味は旅行、油絵、読書となどです。著書に三浦綾子さんの言葉と聖書、百の祈り、それから北の国の旅人、氷点の町からといろいろ活躍されております。それでは先生に、メッセージしていただく前に、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。よろしいでしょうか。新約聖書、第一テサロニキですね、4章の13節から18節まで。第一テサロニケ4章の13節から18節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさい。以上です。このところから、キリスト者の真の希望とはと題して、小見野先生より御言葉を取り継いでいただきます。それでは小見野先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。声聞こえますか？はい、まずお祈りをしてから始めたいと思います。今日は同盟教団の創立記念日、献身者デーということで、お祈りしてほしいという連絡を昨晩藤山先生からいただきました。お祈りいたします。在天の父なる神様、晴れ渡った手術の朝、このように室蘭グロリアチャペルの兄弟姉妹たち、また旧労されている方々、新しい方々ともども礼拝を捧げることができることをありがとうございます。天と地と海とその中のものをすべて作られたお方が、今日も生きておられてすべてを支配しておられることを覚えて、皆をあがめ賛美いたします。どうかこのグロリアチャペルをいよいよ祝福し、この室蘭の地において福音宣教の働きのために尊く用いられますようにお願いいたします。今日は同盟教団創立記念日であり、また献身者礼であります。どうぞ同盟教団の各教会を祝福し、また献身者が与えられて主の働きを担っていくことができるように、あなたの導きをお与えください。これから御言葉を語る者を性別して、神の言葉を十分に語れるように力をお与えください。聖霊が御言葉とともに働いてくださることを、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日この教会にお招きいただきまして、説教させていただけることを本当に感謝しております。説教する本堂に入る前に 簡単に自己紹介をさせていただきます。私は小御堂和弘と申します。実は今紹介していただいたんですけども、1948年昭和23年1月25日室蘭市のここ東室蘭地理別で生を受けました。父が旧国鉄マンで室蘭機関区に勤めており、母が破綻した拓殖銀行の銀行員でありました。母の上司が父のごめんなさい、母の養父が父の上司であった関係で見合いをして二人は結婚したということで、翌年結婚して翌年私が昭和23年に誕生したということであります。ですから71年ぶりというか、このところに来ることができて説教できることは本当に私は不思議な神様の導きを覚えております。で、私が生まれてから1年後に父が母に何の相談もなく、俺は機関工を辞めると、千歳市の新川行って農業をすると、全く相談なしにですね、父が農業を始めたわけですね。母は町育ちであり銀行員であったので句は一つ持ったことがなかった。それが千歳市新川の僻地のところに農業を始めまして、当時はランプだったんですね。してもちろん水道もありません。湧き水を使っていたという非常に、戦後間もなくですからひどい状態であったと思います。今のように機械化された農業ではなくて馬を使っての手作業の農業でありました。とにかく母にとっては本当にいつこの家から逃げ出そうかというそういう状況だったと思いますね。でそして悪いことに言ったら悪いんですけども、嫁姑の非常に祖母がきつい人であって母に辛く当たったんですね。でそれで母はものすごく苦しんだということだったんです。あと振り返ってみると父親が正直言って一番苦しんだようですね。すなわち自分の母と妻の間に挟まってどっちの肩を持っていいのかわからないような苦悩があったようです。それでアルコールに逃げ場を設けて、最終的には肝臓を悪くして肝臓がんで64歳で亡くなったことがあります。そのような中で、非常に家庭があまり良い環境じゃなかったので、時々父親がもう怒ってお膳をひっくり返す、あるいは茶碗を投げるといったそういうことがありましてですね、私は本当にこの家庭の争いが非常に子供心ながらにいつ父が怒りを爆発するかわからない、また母と祖母が喧嘩するかわからないような、そういう恐怖感というか不安を持っておりました。そして中学に入った時に田舎の小学校から三河中学校という町場の学校に越境入学した時に、悪いことにというか入った途端にいい成績というかテストでいい成績を取ったもんですから、非常にお前は生意気だと、越境入学してきながらなんでそんな点数取るんだというわけで M 君という中学生にひどいいじめに遭いましてですね、それで私は人を恐れるように対人恐怖みたくなって不眠症になってしまったんですね。であれこれするうちに中学3年の時に祖父が心筋梗塞で一晩苦しんで69歳で死にました。これも非常にショックでありまして、私の中に人間は死ぬと、どんだけ一生懸命勉強していい大学に入っていい会社に就職しても最後には人間は皆死ぬのではないかと、 進路になぜ行けなければいけないのかという疑問が湧いてきて、勉強に力が全然入らなくなってしまったんですね。で、遠征主義的な生き方になってしまいました。まあ、中にはですね、たった一回の人生だから頑張って生きるんだって人もいますけども、私はそういうパワーが全然出てこない状況で、まあ、いくら頑張ったって最後にはみんな死ぬんだという考えだったんですね。それでもう悶々として、まあ、栗山高校という、まあ、南育ちでは進学校なんですけども、ガリ勉してる人たちも同級生にいたんですけども、私は冷ややかな目で見ていてですね、勉強もできないような状態だったんですね。そんな高校3年生の夏休みに無理解の手伝いをしていた時に、ラジオの夜の光の放送を聞いて、羽鳥明先生のバイブルメッセージを聞いて、心にすごい響いてきたものがあったんですね。それで係に連絡を取って、新約聖書を送ってもらって、初めて聖書を読みました。そして通信講座を受けました。そしてびっくりしたことは、天地創造の神がおられると、その神が人となってこの世界に来てくださった、それはキリストであり、キリストが自分の罪のために十字架にかかった、これも驚き。そして十字架で死んだキリストが埋葬されて3日目に復活したと、死を打ち破った、これもびっくり。そして最もびっくりしたのは、このキリストが天に帰られて世の終わりに再びこの世界に来ると、これを知ってですね、私は本当に驚いてしまって、人生観、世界観がガラリと変わるきっかけになりました。まあ、その後いろいろあったんですけども、牧師になるように証明を受けた時に、私はとってもですね、牧師には向いていないと、まあ、対人恐怖とかそういう不眠症とかいう経験したものですから、できれば人と会いたくないという、そういうふうな性格になってしまってた面もあったので、まだキリストを信じてもそういう面があったので、牧師にはとっても私は難しいですと断って、よらぬように何か別の仕事がないかと一生懸命探したんですね。けども全部ある面で塞がれてしまって、牧師の道が開かれてですね、そして進学校に送り込まれてですね、26歳の時に卒業して、2年間横浜で副牧師をして、28になったばっかりで千歳の教会の牧師になりました。もう28になったばっかりですから、教会の青年から、まあ、先生は若いですねと、私の顔を見たら若いですねというふうに言われて、若いのは申し訳ないなという思いをすごく思ってたことでありますね。で、14年間千歳にいまして、43歳になって旭川めぐみ教会に導かれました。この旭川めぐみ教会というのは、ちょっと医療関係者が多い教会で、とってもですね、こういうインテリの教会には行きたくないという、そういう思いがあって、もう抵抗したんですね。いや、行きたくないですという思いがあったんですけども、いや、あなたが私は中滅地へ行くならば、あなたは祝福されるという創世記12章1節の言葉で、あ、旭川行けば祝福されるんだという、その聖句を握って旭川に転任して、22年間奉仕をすることができました。そして22年の終わりに、どんな祝福があったか全部紙に書き出したんですね。そしたら少なくとも20の祝福があったんですね。びっくりしましたね。その祝福の中に、三浦、光代、彩子ご夫妻と親しい交流が与えられて、こんな私が偉そうに本まで出版するようになって、その本を出版して多くの方に読まれたと、まあ、大きな声で言えませんが、命の言葉社から出版した本は1000部売れればすごいんですね。ところがですね、私は出 版したこれ大丈夫かでしょう。編集部はすごく心配したんですけども、私の中に変な確信があったんです。それは5000人の給食の奇跡で、あの一人の少年が貧しい弁当を差し出したら、5つのパンと2匹の魚で5000人の人にパンが行き渡った、魚が行き渡った奇跡がどういうわけだか心に響いていたので、編集者に言ったんですね。いやこれね、5000冊以上売れると思いますって言ったんです。そうした編集者がちょっとびっくりしてというか苦笑いしてたようですね、電話の向こうでね。ところが本当に売れたんですね。第1版あの三浦綾子100の遺言は9刷り1回1500印刷するようですから1万部突破したんですね。いや私自身もびっくりしましたし、命の言葉室さんもびっくり仰天したことです。まあ、その後に希望それから祈りという本も出すことができました。これは旭川行ったのでできたんですね。もし行かなかったら本を出すことなどできなかったわけでありますね。で今日お話したいというのは、私が高校3年生の時に初めて聖書を手にしてびっくりした4つのことの4番目に、世の終わりにイエス・キリストが再びこの世界に来られるということに関してお語りしたいと思います。旧約聖書においてイエス様がやがて来られるという初臨の予言、これは350箇所記されていました。イエス・キリストはたまたまベツレヘムに生まれたのではなくて、生まれる前からやがてメシアと呼ばれるキリストがベツレヘムに生まれますよということが350箇所に予言されていたんですね。ところがイエス・キリストが再臨される、再びこの世界に来られるという予言は旧約聖書で1527回あるんですよ。これすごいと思いませんか。初臨が350、再臨が1527なんです。さらに R.A. トーレルという神学者がですね、数えたところが新約聖書で十字架について書かれている箇所は375回、復活については144回、再臨については318回、十字架の次に多いんですね、再臨が。これは私はすごいことだと思いますし、この再臨がやがてあるというのは、もう結論から言えばキリスト者の真の希望というのはイエス・キリストの再臨です。そして再臨に伴う復活です。これがクリスチャンの大いなる希望なんですね。皆さんは今の世界、社会を見てどう思いますか。今の日本の社会の混乱ぶり、異常としか言いようがありませんし、私たちが子どもの時代は殺人事件は年に何回かあるしかなかったんですね。ところが今はもう毎日のように殺人事件が起きています。本当にこのかわいそうな子ども、虐待、あるいは殺人が行われているわけであります。あるいは政治の世界、経済、社会、全部どっか狂ってきて、また気候自体も狂ってますよね。9月ですのに、もう9月の下旬になっているのに8月のような暑さになったり、あるいはアメリカの方では暴風雪、もう歴史上なかったような吹雪、雪が降ったとか、あるいは世界あちらこちらで火山が爆発してますね。あるいは地震はもうあっちこっちで起こってます。日本でも南海トラフや東京直下型、そして北海道でもまた起こるかもしれませんので、ここは海抜3メートル、4メートルなので非常に危ないので、皆さん大きな地震が来たらすぐ逃げる準備をしてほしいと本当に思いますね。もう地震が起きてもうすぐ逃げてほしいという率直な気持ちであります。 とにかく今の世界は狂ってきていると。で、私はずっと聖書を読んでいて、やがて世界に何が起こるかというと、大患難時代という世界的な困難な時代が来る。これヤコブの苦難と言われるそういう裁きの時が来ます。昔イスラエルがバビロンを捕囚したのは70年間でした。今度世の終わりに来るこの困難な時代は7年間と定められています。やがて7年間の患難時代が来るということは聖書は予言しているわけですね。で、今の世界状況を見るとそこに向かって限りなく近づいている、そういう印象を受けますね。ですから私たちは目を覚まして祈っている必要が本当にある時代に来ています。で、今日まずお話したいのは、キリスト者は死に関しても希望があると。今読んでいただいた4章の13節に、眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。眠っている人たちというのは、テサロニケの教会で先に死んだ人々のことを指しています。死んだ人は外見的には眠っているように見えるので、眠っている人々という表現をしていますけれども、クリスチャンの死について眠っている人々という表現しているんですね。で、眠っているということはやがて目を覚ますということが前提にあるわけです。やがて目を覚ましますよ、眠ったままで終わりじゃないんですよということを、この眠っている人々ということで証言していることが言えます。テサロニケの教会の人々はパウロの伝道を通してイエス様の十字架と復活、再臨について教えを受けておりました。そして当時の教会は今でもイエス様が再臨されるという、そういう信仰を持っていて生きていたんですね。もう生きている間に再臨があるというふうな捉え方をしていました。パウロもそのように生きていたようであります。ところがイエス様の再臨前に死んでしまった兄弟姉妹たちが起こってきたんですね。で、皆さんの教会でももうすでに、召された方々が何名もおられるかと思います。その先に死んだ人々、再臨の前に死んだ人々は一体どうなるんだと、再臨の祝福に預かれないのではないかといった疑問がテサロニケの教会にありましたので、パウロはこの手紙を書いてその間違いを正しているわけであります。13節の終わりに、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためですとあります。ジョージ大学の教授であったアルフォンス・デイケンというドイツの先生は、少年時代戦争を体験して目の前で友人が空爆されて、そして即死するような、そういうことを目撃したり、4歳の妹さんが天国でまた会いましょうと言って召されていった経験をして、深くこの先生は少年時代から人間の死について考えるようになり、そして日本のキリシタンの殉教に憧れを持って日本にやってきてびっくりしたと。なぜかというと、日本の人はあの戦争を体験したにもかかわらず死について考えないようにしていると。これはね、デイケン先生は本当にびっくりしたようですね。それで、人間は死について考えなければ生きることも難しいという考え方からですね、死の準備教育運動を立ち上げたんですね。そして何冊も優れた本をデイケン先生は書かれています。生と死を考える会というところも 今活動しています。人間は死んでおしまいじゃありません。なぜならばこのよく伝道すると聞かれるんですね。いや死後のことと言ったって死んで帰ってきた人はいないんだろうという反応されることはあるんですけども、この14節でこう出てます。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずですと。14節でイエスが死んで復活したと。これがキリスト教信仰の根本的に重要な土台ですね。もちろんイエス様の十字架、死後3日目の復活がなければ、あの十字架の救いというものも本当かどうか確証を得ることはできません。イエス様がよみがえったので、ですね、十字架の救いが確かなことが証明されるわけであります。イエス・キリストが死からよみがえってエルサレムに行くと、今も空の墓と言われる園の墓が残されています。彼はよみがえられたという、彼はここにいません、彼はよみがえられたという、その墓に看板がというか案内板が出ております。そしてイエス・キリストは死んでよみがえって40日目に天に帰られたので、イエス・キリストの遺体、遺骨はどこにもありません。もしですね、今ビッグニュースが流れて、ついにキリストの遺骨がエルサレムで見つかりました、でこれは本当だということが分かれば、即世界中の教会はもう閉鎖、牧師や伝道者は失業ですね。キリスト教信仰が成り立っていかないわけですね。イエス・キリストが死からよみがえって、イエス・キリストの遺骨がどこにもない、そしてキリストが復活された目撃証人を経て教会が誕生して、目撃証人である人たちがほとんどその信仰の上に殉教していき、教会が誕生し、新約聖書が完成しました。そしてクリスチャンが生まれ出た、誕生したと。これは世界中ですね、キリストを信じる人がいるというのは。残念ながら日本では本当にクリスチャンは少数派ですね。でもザビエルがキリスト教を伝えた時に、当時の日本の人たちは本当にこのキリストを信じる人たちが次々に起こされて、当時の人口で数十万以上の人たちがキリシタンになり、キリスト教信仰を持ち、キリシタン大名が次々と現れたんですね。けれども残念ながら秀吉や家康や徳川幕府が徹底的にキリスト教をいじめました。ひどいですね。2年前に私は長崎へ行ってきて、秀吉に貼り付けされた26聖人のあの殉教の丘を見てきました。それから天草、島原の段とありましたね、あの一揆原城跡行ってきました。あそこに農民たち、あるいは侍たち3万7千人が立ちこもって幕府に圧政に抗議したわけですけども、徳川幕府は13万ぐらいの軍隊を動員して徹底的にですね原城を潰して、今なお原城の跡には3万7千人近い人たちの遺骨が眠っていると言われていますね。もう徹底的にキリスト教弾圧、それから鎖国をして踏み絵をしました。一番徹底したのは全国民はお寺に属しなさいと、檀家制度ですね。お寺に属して、お寺が幕府のある面で、出先機関というかチェック機能したわけですね。檀家全部抑えていたと。 まあ、無理やりに仏教徒に殺された、経緯がありますね。そして隣組聖路といって、5人組聖路で、5人組でお互いを監視すると、キリシタンにならないように。これも恐ろしいですね。本当にですから、日本人である私たちは人の目を意識するようになってきたと言われていますね。ですから本当に悪いんです。日本のこの秀吉から始まって徳川幕府、けれども感謝なことに、明治になってから信教の自由が与えられて、そして今日至っているわけですね。そして今日本には100万近い、まあ、カトリックも含めてですけれども、キリストを信じる者たちがおり、プロテスタントの教会は8000近く全国にあります。まあ、お寺が8万ぐらいあるので10分の1なんですけれども、でも8000の教会が日本にあるというのはすごいことですね。そして日曜日はテレビラジオを通して福音放送が続けられています。今はインターネットでも、インターネット開けば福音、キリスト教信仰について、聖書について、いくらでもこの知ることができる今時代になってきています。さて2番目を見ていきますと、イエス・キリストがやがて再臨されるときに、先に死んだクリスチャンが蘇ります。それがここに出ています。15節、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨か再臨のことです。主の来臨前残っているなら、眠った人たちに先になることは決してありません。16節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえりと、最初に死んだクリスチャンたちが再臨の時に最初によみがえりますので、再臨からの恵みに漏れることはないんだということですね。ですからイエス様が再臨される前に先に死んでも全然失望することはないと。再臨の時には最初に死んだクリスチャンが最初によみがえるんだという、そういう約束が出ております。先に死んだクリスチャンたちと、ここでちょっと証しをしますと、私が信仰を持った時に一番反対したのは祖母、気性の激しい祖母、一番反対しました。なんで仏壇を拝めないんだと、なんで仏壇にあげたバナナを食べないんだと、まあ、非常にですね、祖母は怒って、本当に可愛がってくれたんですけども、祖母が一番反対したんですね。で、祖母はこれ信仰を持つのは難しいなという思いも一時してましたけども、私はクリスチャンになって以来、毎日家族のために毎日救われるように祈ってきました。そして神がその祈りに応えて家族全員救いに導いてくださったんですけども、祖母に関してこういうことがあったんですね。祖母が78ぐらいになった時に癌であることが分かって入院した時に、祖母はやはり自分が死ぬことへの恐怖感などがあって、私に来てほしいと、でキリストについて教えてほしいというか、そういうふうに自分から言ったんですね。それで私はキリストの福音を伝え、やがて西岡福音教会、今の札幌希望の丘教会で、シンガポールから来ていた慈瞳という宣教師から、なんと祖母が洗礼を受けました。洗礼を受けて間もなく近くの佐藤西岡中央病院に入院したんですね。そして6月になって、祖母が召されていきました。無学の祖母だったんですけど、晩年は本当に優しい祖母に変えられて、そしてずっと、まあ、死ぬ間際まで私は立ち会いましたけども、穏やかに召されていったんですね。それで人流の祈りを、高松先生がシンガポールに行っておられたので、八尋先生に来ていただいて、 お祈りしてもらったんです。で、八尋先生は大きな声で祈られるので、まあ、尋常の祈りをしたんですね。そこに主治医の院長先生佐藤先生が立っておられてびっくりしてお祈り終わった後にお宅はクリスチャンだったんですかというふうに言われまして、そのことがですねきっかけになって、しばらくしてからこの佐藤先生西岡の教会に奥さんと一緒に行くようになったんですね。で、やがて信仰を持って本当に立派なクリスチャンドクターとなり、教会の長老として6年前に天に召されていきました。私個人は祖母が何にも信仰を持ってできなかったけど、自分の死を通してこの佐藤院長ご夫妻を教会に導いたなと思っているわけであります。どんな形で神様が証しをされるかわからないなという思いをしております。さて、イエス様が再臨の時に最初に死んだクリスチャンがよみがえると、そして栄光の体に変えられると、これは素晴らしい希望ですね。私たちはだんだん老化していきます。私は28歳で牧師になった時には髪の毛も黒々としてありましたし、若かった青年牧師でありました。ところが今老年牧師になったんですけども、でも目が老眼になり、耳が遠くなり、歯が抜けて差し部分入れ歯をして、だんだんそういう高齢のそういう高齢期を迎え高齢を迎えているんですけども、やがて栄光の体に変えられて、歯も全く変えられるという、耳も聞こえるようになると、目もはっきり見えるようになるという、そういう希望があります。栄光の体に変えられるという未来への希望があるんですね。ですから全然失望しないというか、がっかりしません。これから素晴らしい未来がクリスチャンには待っているわけですね。イエス・キリストの再臨、そして復活、そこに向かって私たちは歩んでおります。さて、第3番目を見て終わりにしたいと思いますけれども、3番目はキリストの再臨の時に生きているクリスチャンは一挙に引き上げられ主にお会いすると、これがですね十何節に出ています。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が再臨されることに関して、イエス・キリストは最後の晩餐で、私は場所を備えに行ってそしてまた迎えに来ます、ヨハネ14章1から3ですけども、そのような奥義を弟子たちに語られたのは、これはいわゆる空中再臨と言われる景挙のことを指しています。イエス・キリストが来られるときにキリストを信じる者たちは空中に引き上げられる、景挙される。それは旧約時代ではエノク、エリア、そして決定的なのはキリストですね。なぜキリストがオリーブ山で弟子たちが見てる前で雲に引き上げられていったか、昇天されたのか、なぜ弟子たちはそれを見なければいけなかったのか、それはやがてクリスチャンたちの景挙のある意味でひな形をイエス様が昇天を通して明らかにされたということができます。そして本当に私個人は嬉しいのは、やがて裁きが世界に来ますけれども、ヤコブの苦難の前にクリスチャンは天に引き上げられると、ちょうどノアの大洪水の時に、大洪水が来る前にノアたちが悪場に入って救われたように、キリストを信じている者は 大患難が来る前に引き上げられると私は信じております。そう信じない神学者あるいはクリスチャンもいますけれども、私はこの立場を持ってですね、信仰生活を続けております。でどうしてかというと、一章の十節を見てください。テサロニケ人の手紙一章十節、一緒に読んでみましょう。あ、皆さん訳が違うかもしれませんけど、まあ、違ってもいいです。一緒に読んでみましょう。御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。これやがて来る御怒りっていうのが、いわゆる患難時代、大患難のことを指していますし、五章の九節にもこうありますね。じゃあご一緒に五章九節。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。御怒り、患難時代の裁きを受けるようにではなく、救えるように定めてくださったと。このイエス様がいつ来られるか、計画はいつあるかについては、聖書は全くそれを特定していません。誰も分かりません。誰も分からないものを過去の歴史の中で、いや、イエス・キリストは何年の何月何日に来るんだというふうに何度も何度もですね、人間がいろんな解釈でそういう間違ったことを言ったので、そしてその通りにならなかったので、再臨の教理は汚されてきました。いや、もう再臨というのを、そういう考え方は怖いというふうなイメージを悪魔はある面で植え付けてしまったんですね。本当は祝福された望みであり希望なのに、それを覆い隠してクリスチャンが何も希望がないような生き方になるのは、これはですね、悪魔の誘惑だと思いますね。クリスチャンは素晴らしい未来観、希望を持っていると。イエス・キリストがやがて神のラッパ鳴り響いて、五章の一節にあるように、盗人が夜やってくるようにやってきます。それから三節には、妊婦に産みの苦しみを望むようにとあるのは、これは必ず起こります、必然性を語っているわけですね。教会が誕生して約300年間、イエス・キリストの福音はいろんな反対、迫害を乗り越えて世界中に教会が誕生していった、その理由というのは、クリスチャンたちが再臨信仰を持って生きていたからであります。ところが教会がローマの公認宗教となってから、非常に教会が安心してしまったというか、気を抜いてしまったというか、すっかり再臨のことを忘れてしまって言わなくなって、非常に長い時期が過ぎたんですね。宗教改革で、聖書は神の言葉、信仰による救い、信仰義人ということが強調されたのは良かったんですけども、終末論の再臨については、やっぱりそれは明確でなかったことがありますね。皆さんがテサロニケの手紙を読んでいただくと、本当に現代の日常生活に必要な言葉がたくさんあります。このテサロニケの教会の書かれたテサロニケの町は、人口が20万近くあって、軍事、商業、いろんな面で繁栄した町であったんですけども、偶像礼拝と不道徳の町で知られていました。そういう町でクリスチャンが生きるということは非常に難しい環境だったんですね。今日本でクリスチャンとして生きることは、これは偶像もたくさんありますし、 不道徳ないろんな誘惑がある中で清く生きるってことは本当に難しい時代なんですね。けれどもテサロニケの手紙をずっと読んでいくと、清い生活と再臨は非常に密接不可分なんですね。再臨信仰を持たないとクリスチャンもですね、清く生きることはこれは難しいと私は個人的に思います。再臨信仰を持って初めて清い生活が可能になるのではないかと、この皆さんがこのテサロニケの手紙もう一度ですね、お家に帰って通読していただき熟読していただければ清い生活と再臨信仰は本当に密接不可分ですよ。そして4章の9節には兄弟愛、それから11節には落ち着いた生活をしなさいと、仕事に励みなさいと出ているので、再臨信仰は決して、逃避的な生活ではなくて前向きな生活であります。私が牧師になったのはなぜかというならば、イエス・キリストを信じる者は救われると、信じない者は失われると、私は人々に失われてほしくないと、滅びてほしくないと、イエス・キリストの十字架によって救われてほしい、その一年だけであります。願うか皆さんの教会を通してこの室蘭地区、何百何千何万の人たちが住んでますので、ぜひこの教会を通してキリストの福音を明確にお伝えしていただきたいと思います。どうやって伝えていいかわからないという方のために、こういう冊子があるので、これ置いてきますので、もし必要だったら送りますので言ってください。さて、もう時間ですので終わります。2箇所読みたいんですよね。1章の4節を見てください。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。教会に来てキリストを信じた人々、神に愛されている兄弟たちなんだ、神の家族なんだということをしっかりと心に受け止めていただきたいと。神に選ばれたので教会に来ることができたし、キリストを信じることができました。それから一番最後、新約聖書の一番最後、すごい重要なことが書かれてあるんですね。私はいつもびっくりします。聖書の一番最後に何が書いてあるか、黙示録の22章21節、皆さんの教会でも黙示録を学ばれたと聞きましたが、黙示録の一番最後です。一緒に読んでみましょう。主イエスの恵みがすべてのものとともにありますように。主イエスの恵み、イエス様による救いも恵みですし、再臨に預かることも恵みなんですね。主イエスの恵みによって私たちはイエス様の再臨の祝福に預かります。この21節のすぐ前に、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスを来てくださいと。再臨というのは恐ろしいものでは決してありません。本当に祝福なんですね。祝福の希望なんで、素晴らしい希望なんです。そしてそれに預かるのは主イエスの恵みなんだと、ぜひ心に収めていただきたいと思います。お祈りを持って終わります。天の父なる神様、ムーラングロイヤチャペルの兄弟姉妹たち、あなたに愛され選ばれた方々です。どうかこの方々、兄弟姉妹を通して、このムーラン地区にあなたの福音が速やかにくまなく伝えられますように、イエス・キリストがやがて来られることを覚えながら、私たちは本当に希望を持って信仰生活を続けることができるように力をお与えください。あなたの祝福を祈り求めながら、 キリストの御名によって祈ります。アーメン。